東京ネットラジオ。
皆さんこんにちは。私の名前はシラキ。さあ始まりました、アーシラキの笑い給湯室。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。ということで今回121回目のゲストはウォーターズさんです。どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。
ウォーターズの渡辺斗です。
ウォーターズの玉人です。
よろしくお願いします。お願いします。これね、このラジオ始まって以来の10代でございます。
ありがとうございます。
今年齢が2人とも
19です。
19、
はい、2人揃って、
未成年2人本当にね、
密室で
下手したら本当に下手したら私の子供でもおかしくないぐらいの年齢差だから、ね、ちょっとゾッとすんだよね。
確かに、
うん、私は42で今年3になるからお母さんとの方が近いのよ。お母さんいくつ？
48とかです
ね。あーちょっとほっとした。お母さんが年下
で。でも全然いますね。43のお母さん。
そんぐらいの人は。
いるよね。絶対いるよね。だって23ぐらいに産んだら、ウォーターズが生まれるってこと
でしょ。そうです。ウォーターズは生まれないです。
一緒には生まれないです。三品で生まれます。
ねえ、そうだよね。
そうですね。
いや、だからやっぱちょっとね、自分がどれだけ芸歴長いかっていうのも痛感するし。
確かに。
そう。
いや、確かに。
いや、すごい若いし、もうね、早くからこんなお笑いの世界に入ってくるってさ、すごいことだなって思う。なんか行動してて。
でも確かにあんまり周りにはあんまりいない
ですね。そうなんですよね、うん、同級生とか同世代があんまりいないですね。
だって出身地元は違うもんね。東京じゃないもんね。
そうです。
そうなんです。
山梨県から上京してきて
結構あの学生の頃からだもんね。
そうですね。高3の時に
オーディションを
グレープのオーディション
で、うん、で卒業と同時に、うん、入社というか所属
という
形です
ね。いや本当に珍しい形かもし
ん
ない。
グレープ、なんかそうなんですか。
そうグレープではそれなかったかもしんないね。なんかその なんていうの、そのずっと毎月来てたでしょ、
はいはい、
預かりの感じで。
そうです、ね、
いやでも絶対そのウォーターズの人柄の良さじゃないけど可愛らしさもあるから、絶対そこで気に入られて入れてもらえたっていうのは絶対あると思う。
でなんか僕ら作戦的に高校生だったんで、うん、制服着てけば可愛く見えるよなみたいな、
うん、作戦だったの。実は
それが、
は
い、まあ、
ちゃんと考えてたんだ。
猫かぶって、
うん、
ニコニコして、ね、全員のネタもニコニコってい
う。ちゃんとね、あのきちっと来て早めに来て、
はい、
最後までいて偉いよね。やっぱ
全くその通りです、
ね、本当にこんな感じでまだまだ続きます。
お願いします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2弾を木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
あ、丸裸。このコーナーはゲストの方にあらかじめ私が用意した質問カードを引いてもらって、その内容についてトークするというコーナーでございます。ね、じゃあね、早速いきます。
はい、はい、そうですね、
もう自己紹介はもうね、いいですか。
だいたい
分かっていただければ、はい、ということでね、はい、じゃあ早速カード引いてください。
はい、
じゃあどっちからいく。
じゃあ僕からいいですか。
トークンから。はい、
このこれで、
はい、一発目は嘘のような本当の話ということでね、いろいろありますけど、まだ19っていうのもあるからね。
そんな珍しいもんです
かね。いやでもだって私の あの倍生きてるからさ、倍生きてるから
本当いやでもこの前もトークライブやったら、うん、結局2人とも学生時代の話しかなくて、
確かに
人生がもう
そうよね、
ほとんど学生時代しかないんで、
そうだね、今占めてるのは学生時代の
ほとんどがそうなんですよね。
そうだよね、
その中での、
その中での、
まあでも僕学生時代の話じゃないんですけど、
うん、違うか
いめちゃめちゃ最近なんですけど、僕上京してきて、うん、あんま自覚なかったんですけど、うん、なんか東京の人、まあ、周りの人から、うん、なんかよく沖縄側だねみたいな、
あ確かに沖縄っぽいかもしれない、
ちょっと濃いねみたいな感じ言われるんですよ、
うん、
とかなんかベトナム系とか、
うん、
めっちゃ言われるんですよ、うん、で一回あったのが下北沢歩いてたら、うん、なんかその外人さんとそれ肩ぶつかって、
うん、
外人さん同士で日本語喋ってたんですよ、その、
うん、
多分在日が長くて、で日本語で喋ってたんですけど、うん、僕が下北で歩いてて、うん、その2人組の1人と肩ぶつかっちゃったんですよ、
うん、
でその時にずっとそこまで日本語を喋ってた外国人が僕の顔見て、うん、おーソーリーって言ってきたんですよ、うん、そんぐらい、そんぐらいの
外人と思われて
る濃ゆい感じなんだなっていうのを東京出てきて知って、
うんうん、
で最近バイト先で、うん、そのベトナム人、あフィリピン人
がいる、うん、どんなバイト先、
飲食店なんですけど、
うん、
でその土日だけ入る、うん、フィリピン人がいて、うん、そのロペス、あれ名前忘れちゃった、まあ名前はいいんですけど、
うん、
その人と初めて会う時に、うん、まあ自己紹介するじゃないですか、うん、なんかよろしくお願いしますみたいな感じで言って、でその外人がそのフィリピン語でブルブルブルって喋ってきたんですよ、うんで
まずね、
まずね、うん、そうスタートがね、
うん、スタート
が
いきなり、
うん、で「あ俺日本人だよ」って、うん、もうちょっと慣れつつあるんで、
うん、
日本人だよって言って「ああそうだったんだ、日本人だったんだ、うん、すみませんね、よろしくお願いします」って言って、うん、ちなみにフィリピン語で何て言ったのって聞いたら、うん、あなたは「フィリピンのどこ出身なんですかって前提でフィリピン前提で話しかけられたっていう話がありますね、
いやそんくらい、
そんな濃ゆいですかね、
でも本場の人が認めてる顔の濃さ、
でも確かにいそうな気もするんだよねなんとなくね、
特に日に焼けると、
うん、あ確かに確かに、
黒い時はもう、うん、もうそのまんま
嬉しくねえんだよな、
確かにね、確かに、でもフィリピンに行った時に狙われずに済むからいいなと思って、日本人って狙われるじゃない、
そ
う
です
ね、
それ
そうそう、だからちょっとね、本場の人と思われてたらそこまで、
あ
そのそのメリットがある、
あんま良くないっすね、
千枚メリット
ってないよね、それ
メリットない、
メリットないですよ、確かに、
いやでもしかも名前もさ東だから、
あ確かに
変わってるもんね、二人とも変わってるよね、
そうです
よね、たまひとくんは漢字が魂の人って書いてたまひと
く、そうです
ガッツリですよね、
あと最初コントって呼んでて、
あもうめちゃくちゃ
言われるでしょ、
確かに
コントって言われるでしょ、
コントとかカイトとか、
うん、あそうよね、だからなんかお笑いやってるから余計なんか
あと芸名だと思われて
る、あそう、ね、
場合も多いですね、
そうね、
本名だと
熱い人って思われるでしょ魂の人
そういう芸名でやってる人
めちゃめちゃハードル上がりますけど、
全然熱いことしないのに漫才ばっかするし、
ね、めっちゃ熱い人かもしんないっていう入りから行くもんね、やっぱね、
もっと最悪なのが尖ってる系だと思われた
のが一番、ああちょっと
なんかちょっと距離置かれるみたいな、
うん、ちょっと確かに、なんか下手したらラッパーさんとかでいそうだもんね
いやいそうですね、
あの感じでの
名前、ああいう感じの名前、
ね、ありそうだな、ね、
熱いのみたいな、
読めないもんね、
本当にクラスでも、あなんかクラス替えとか、
うんうん、
担任の先生変わる時とかも全然呼ばれ、うん、ちゃんとした名前で呼ばれなくて、
出席の時に、
中学の時なんか僕、うん、カイトのまま半年ぐらい過ごしてて、先生がその最初の発表でカイトって呼んで、僕がふざけて乗ったら、うん、本当にそうだと思ったまま
いや乗っちゃうのが悪いよ
乗ったのも悪いんですけど、
それは教えてあげないと、
でもなんかその暮らしてれば気づくかなと思ったら、うん、なかなか気づかなくて、
全然気づかれなかった、
はい、
半年ぐらい
カイトで
過ごしてました、すごいね、でも2人ともやっぱ変わってる名前だからな、
そうですね、
うん、いやそれは外人と間違われ
るそれは顔の濃さだけだけど、
確かに名前名乗ってね
なんもないのに、
ね、すれ違った人名乗ってない
から、そうね確かにね、まあでも得はメリットあるから
ありますね、全然メリットないんですよ今のところ
今のところ気づいてないけどあるから、
ありますから、ね、
うん、
これからね、
ね、これから
あるかもしれない、まだね、うん、メリットが、
ね、じゃあさ次は玉一徳行こうか、
はい、はい、じゃあこれでお願いします、
はい、怖かった話、 うん、怖い話。
怖い話、
うん、
1個だけあって、
うん、
東京出てきてから電車でいろいろ行くようになった時に、うん、なんかそのライブの手伝いの後、
うん、
すごい夜遅くて疲れちゃったんで、
うん、
座って乗りたいなと思って、小田急だったんですけど、
うん、
新宿で一本待てば次のに乗れるから、うん、
それ始発だから、
はい、そうですね、うん、で一番前に立って、
うん、
すぐもう空いたら乗って席座ったら、うん、もう座った状態のまますぐ寝ちゃって、
うん、
一番最初に座れて寝れたんですけど、うんうんうん、その駅に着いた時に、
うん、
ギリギリで目が覚めて、
うん、
やべえと思って、
うん、
すぐ立とうと思ってたら、うん、その右手で、
うん、
その席の座ってるところを押そうとした時に、うんうん、なんか布をこう手で押しちゃったんですよ、
うん、
で、あすいませんと思って、
うん、
右を見たら、
うん、
コートを踏んでるんですよ。
あ、うん、
でも、
うん、
僕一番最初に座ってるはずで、
うん、
でしかもその隣に座ってた人は、
うん、
普通のなんかスーツ着てたおじさんだったんですよ、
うんうん、
であれと思って、
うん、
バッて見たら、
うん、
完全にそのおじさんだった、
うん、
その会社員の人が、
うん、
おばさんに変わってて、
どういうこと？
いや怖くないですかこれ。
どういうこと？
怖くないですか？怖いとかじゃない。
おじさんとおばさんと分かんない人ってこと？
違うんですよ。それが
私もネタ
僕かな女かなって、
うん、
もう同一人物じゃないですか、
うん、
もう全く別のおばさんに変わってたんですよ、そのおじさん。
おじさんを見た記憶あるの？
おじさんはギリギリに座ってきてたんで、その見た記憶はあったんですよ、
うん、
そのおじさんを、
うん、
でその寝ちゃったんで、うん、絶対に立ってるはずはないんですけど、
あーコートが下にあるのがおかしいと、
まずそこコートが下にあるのがおかしいし、
うんうんうん、
そのコート着てるのが全く別のおばさんに変わってたんですよ、
う
ん、
同じコート着てた人が隣に座ってたってこと？え？ちょっと待って急におじさんがおばさんになったってこと？
最初おじさんが座ってて、うん、でそれは確認したらしいんですよ、うん、でも寝て目覚めたらおばさんになってたし、
うん、
立ってないのにお尻でコートを踏んでた、
う
ん、で
どういうこと？
わかんない、
ちょっと怖くないですかこれ。
何これ、
怖い話なんですよ。
よくわかんないね。
じわじわ
じわじわ来
る。最初も最初わかんない、
意味わかんないなと思ったんですけども、だんだん後から考えたら怖くなってきて寝てた間に立ってないし、
いやもしかしたら寝てる時にお尻を片方上げて踏んじゃったっていう可能性もあるよ。
がっつり踏んでたんです。
がっつり？
がっつり踏んでる。ロングコント。
ロングコント？
ロングコント。
長尺のやつ。
ロングコントね。
全然怖くないじゃん。
ロングコントをそう踏んでたんですよ。
め
っちゃ怖くないですか？
おばさんの最終的にはおばさんだった。
最終的には完全におばさんだった。
おばさんに仕上がってたんじゃない？な
途中で仕上げてたんですか、おばさんに。
電車で乗ってさ、よくメイクする人いるからさ。
いやロングコートを着たおじさんだった。
おじさん、それかすっぴんがおじさんみたいなメイクして。
それしかありえない。
メイクしておばさんになってたみたいな。
なるほど。
絶対におじさんだった
な。いやもうちょっと
怖い。
どうなの、怖いの？
怖い話です。
不思議な話です。
不思議な話やね。
コアとかで出そうかな。
いやいや採用されないわ。
怖い怖いから。
何言ってんの、はてな
もう一回説明しないといけないし
ねえ。いや私なんかもうこの間海行って、
あそうです、
海行ったんだけど、
はいはい、
まあ日焼け止めめちゃくちゃしっかり塗ったのよ。で普通にまあ、日に焼けてたんだけど、片方は普通になんか水着の跡ついてて、もう片方が右肩が手形がついてた、めっちゃ怖くない？
日焼け跡で、
日焼けの跡が手形だったの。めっちゃ怖くない？
全然怖くないよさっきの話。
でも僕はおじさんがおばさんに変わったんですよ。
違う。
おじさんが全く別の。
手形がついてた
の。それは何だったんですか？
そうっすよ。
いや、わかんないの。
いや、怖い。
いや、だから私はすごいポジティブに考えて、しかも前からつけたような手形なのよ。わかる？前側から、後ろ側からついた手形じゃなくて、前からこういう感じの手形なのよ。だから、守護霊が、前から守って、日焼けを守ってくれたんだなっていう。
バカポジティブ。バカポジティブやろうじゃないですか。
ポジティブつかないかもしれない。バカの可能性が。
バカの可能性。ほら。
そんなポジティブな人いる。
いやいや、本当にね、そういうこともあるかな。
ないです。ないです、ないです。
じゃあ次行きましょうか。
はい。
じゃあトーク。
これいいですか、
はい、恋の話、
はい、
お
これ僕じゃないんですけど、
いい、ね、お
相方が実はその恋愛したことなくて、
うそ、
19年、
そう、
付き合ったことがないっていうだけでしょ。
なんか一人だけ唯一あるんですけど、うん、それは中2の時、うん、なんか僕が全部喋るのもあれなんですけど、うん、中2の時
いい当のターンだから、
それ同じ部活の先輩、
うん、
と告白して10日だけ付き合ってたんですよ。
10日、
けど何もなく終わって、それ以来ないんで、うん、もう10年近く何も、
なんで10日で別れたの。逆にそれが気になっちゃった。
その先輩の人が結構、うん、まあちょっと
遊び人な
人に手をかけるタイプのオブラートに包んだんですけどね。
あ、ごめんね、
そういうタイプの方
です。普通にいたいた、そういうね、
そうなん
ですよ、色気ポンポンの子って大体そうなんだよね。
私に気をかけてくれる子を増やしてるみたいな。
あ、なるほどね。
もうそういうようなタイプの人だったんで、うん、特に向こうも好意があるわけじゃなく、
あ、なるほど、
っていう感じだったんです
よ。あ、じゃあ結局告白したもののそれが分かって冷めちゃったみたいな、はいはい、
まあ多分そんな感じだと思うんですけど。
そんな感じだと思う。自分の話なのに。
俺の話みたいになってる。向こうのシーンは知らないんで、ちょっと何とも言えないですけど。
向こうのシーンは知らない。振ったのどっち？振られたの？振ったの？
振られたの
？
はい。
あ、なるほどね。
はいはいはいはい、
あ、
しかもあれでしょ？受験を口実に
し、そうなんです
。ありきたりなやつ。まあ、
そうね、ベタね。
そうなんですよね。
まあ、でも付き合ったことあるとは言えるもんね、一応。
え、言えますかそれ。入んないんですよ。だからもう一緒に歩いて帰るとか、
うん、
お話しするもなかったんですよ。
え、じゃあその区間は何があったの。
何もない。
何もない。告白して OK ですってなって、
わーって言って終わりです。
10日後に振られる。
本当に面白い。だ、本当なんもないんですよ。
しかもそれもなんかメール交換とかも本人とじゃなくて、なんかとも、うん、その紹介してもらった友達に教えてもらって、はい、でメール送ったらよろしくねって言って、うんうんうん、よろしくお願いしますの次の返事で振られたんですよ。
何それ。その間何もアピールしなかったんだ。
いや、だから僕はしてたんですよ、もう
した。
あの、いや、それはもうだって
一方的に
思春期ですし、
そうね、一方的に
真っ盛りなんで。もうその玄関で待ってるとか、うん、そういうのもしたんですけど、うん、まあ、結局、うん、まあ、その会えないとか、あとは用事があるみたいなので、
断られて、
はいはいはい、
だ
本当にもうただただ気を向けられてるのが嬉しいタイプみたいな、
うん、あ、いるよね、
ろくでもない
の
に捕まった、
ね、いや、まあ、でもまだ入り口で、
いや、そうですね、
終わってよかったよ。
あ、確
かに散々遊ばれた後に振られると そっちの方が答えるから、
確かに、
まあまあまあ、でも多いね本当にさ、
はい、
なんか結構いない、周り。私、ね、若い子にめちゃくちゃ多いんだけど、そういう。あ、
本当ですか。
うん、なんか付き合ったことないとか。
あ、僕みたいなタイプが。
そうそうそうそう、あの、付き合ったことないっていう人が まだある10日間付き合ってるから。
付き合ってると言っていいか分かんないですけど、ね、
でもでもいや、10日間付き合ってるから、
いや、まあ、そこは胸張っていいもんですか。
そう、私だったら胸張る。いや、俺10日間付き合ったし、
な、ダサくないですか。
いや、面白いけどね。
何もなかったんで。
いや、何もない。いや、そこ潔いけど、そう、10日間付き合ったし。そう、だから全くゼロよりかは、
いや、まあ確かにゼロではないですもんね。
でも自分から告白できたわけじゃん、その時はさ。
そうですね。
その今はそんな好きな子とかはいない感じで。
今はいないですね。いたんですけど、
うん、
その子も彼氏がいるんで。
あー、彼氏いるか。
そうなんですよ。
めちゃめちゃ普通の恋バナ、
まあ、ね、本当の恋バナ。普通の
面白もないですけど。
いやいや、私は個人的に面白いから。そう、恋愛相談は何でもしてほしいタイプだから。
本当ですか。
そう、こういう顔面は気にしないで、
中身で勝負するタイプ。
そう、中身で勝負するタイプだし、結構いいアドバイスはできると思う。
聞いた、聞
いた。ある程度分かる方だから、
そう、楽しいっすね。
そう、女心は多少はね、一応性別女だし。
あ、でも分かる。男か女かちょっと分かんなかった。
あ、まだ続きます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。 ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
あ、エンディングです。
やっぱり、CM 時間把握してないじゃないですか。
いやごめんね、ちょっと本当にね、恋バナに夢中にな
っちゃった。恋バナしてました
ね。いろいろ話をしちゃってね。
誘われた時に聞いてみてねって言われて、僕ら聞いて、うん、どの人でも CM を把握してなくて
途切れたりとか急に CM 入るみたいな、
開けたりとか
もうね、10年やってますから
ね。
もう許してください。
言葉に重みがない、ね、
こんなことみたいな。
ずっと8年って言ってましたし、
ね、そう、8年だと思ってたら今日改めて10年やってたんだって。
今日も 何回目かど忘れしちゃってましたもん。
そうそうそう、全く分かってなかったんでね。
全然
お許しくださいということでね。はい、じゃあもうあっという間でエンディングでございまして、
ね、
なんか告知とかありましたら。
告知、
まあなんか事務所ライブとかでもいいのかな。
あ、でもそうですね、うん、来月、
うん、毎週第3
毎月第3日曜日、
うん、毎週じゃない
毎月日曜日に事務所ライブが
グレープカンパニーの事務所ライブやっております。
ぜひ、
はいはい、今ウォーターズは、あれか
夜
か、はい、すごいね。だって芸歴まだ2年でしょ、
はい、
それで夜のライブだからさ、大したもんよ。
いやでも結局1年かかっちゃいましたね、上がるのに
結構きつかった
です。いやでも今粘ってるでしょ。
いや、ね、まあ確かに何とか耐えてますね。
いやもうずっと下に上が下がって下がりっぱなしも 人もいるわけだから、まあまあ、やっぱりね。そう、やっぱ大したもんだと思う。そう
ありがたいと思って
頑張っていこうかな。まあね、2年目でね、すごくこれからね、ちょっと楽しみな感じなんですけども、
はい、
ぜひ ねツイッターとかやって
るよね、はい、
やってるのでぜひフォローして、そちらの方でチケット予約してくれたらと思います。ということで、せーの、
あ
しらき、これからも聞いてね。
ありがとうございます。バイバ